あと少し私の成長を待って、あなたを夢中にさせたくて、もう過去私を可愛がってね。
はい、
些細な恐怖より黒髪雪シリーズ、黒髪わかりませんけど、はい、やれようかなと。で、どうですね、ですよね、509で、お茶したことはと、はい、来ましたってお茶じゃないですか、今日はシリーズものだね、楽しみと。 長さがどれぐらいあるのかちょっと分かりませんけど、でもまあそこそこありそうですね。で、510おちょんしたとおちょんじゃないですか聞きましたと、ヒガンバラ聞いてたら聞いたと、ヒガンバラの人たちは全員イカれてるという点ですごいと再確認してたと、全員違うタイプのイカれ方でしたなと。
あー、でもまだ
なんだっけ、トール、トールまだまともだよ、で、511ずつだと、親やったんこんばんこ、まあ、こんばんこ、お腹が空いたよと、まあ、空いてもこの時間から食うのはあんま良くない、気をつけて、で、512こんばんはと、シンプル、はい、バーバーです、ありがとうございます。で、513、急ぐの旦那のご機嫌よりはしようと、作業しながら聞かせてもらいやすぜ、ありがとうございます。作業しながら、ありがとうございます。で、514、じゃあこんばんはと、こっちじゃないですけど、こんばんです。友坂理恵、懐かしいなと、いけない子とかもオカルトチック、メンヘラチックな雰囲気の曲と歌詞で鮮明に覚えてるやと。ほとんど、てか、この曲しか知らない。当時聞いたときにこれは普通にいいと思って、覚えてた。で、515ちゃんもどっちゃんじゃないですか、ここは全然知らない話だから楽しみと、俺も知りません。で、516おちゃんコント、はい、こんばんです、おちゃんじゃないですけど、今日はお仕事ご苦労様でござんす、あざす、はい、で517おちゃんさんこんばんは、おちゃんさんじゃないですけどこんばんです、配信聞かせてもらいながらお仕事頑張らせていただきます、あざす、あざす。で518お兄ちゃんコント、お兄ちゃんじゃないですけどこんばんです、あざす。で519こっちゃん、本番は来ましたよと、誤爆、はい、ありがとうございます。で、520、仕事から帰宅したらお茶来た、休日が欲しいわと、休日が欲しい、全然ないんですかね、休日が。とりあえず、お疲れ様です。というわけで、曲ストップ。ですね、些細な恐怖っていうサイトがあるんですけども、そこにある黒い神様の神、雪なんて言ったらいいんだろうな、由緒とか言うに、貴族の木、で黒神雪シリーズっていうのがあって、下の方にで、ね、番外編も入れるとね、まあ、30ぐらいあるのかな、約。ということで、まあ、地道に、読んでいこうかなと思います。とりあえず大丈夫ですかね、音量とかは。じゃあ行きましょうか。一番初めは、第1話目は魔女の人形。でも前編って書いてあるな、これ。あ、後編ありますね、前編後編、まあ、魔女の人形という話ですね。いきましょうか。一人目の死者、私立法王女子学園2年 B 組川田明美16歳、車道に飛び出し乗用車3台にはねられ死亡。二人目の死者、私立法王女子学園2年 B 組担任ワニブチ慶三40歳、首都高速走行中側壁に激突即死。3人目の死者、私立法王女子学園2年 B 組沢野千秋17歳、自宅マンション15階の自室窓から転落即死。 しばらく前から私は同じクラスの宮本京子をそれとなく観察していた。宮本京子はいじめられっ子というわけではなかった。いじめられるというより影が薄く無視に近いと言うべきであった。それとていわゆるしかとではなく誰も話しかける気になれないといった風であった。だってあいつ暗いし、なんか何考えてるか分かんなくて、なんか執念深そうで話こじれたら面倒そう。クラスメートたちになぜと聞いたら、おそらくそういう返事が返ってくるだろう。親しくなれるタイプの女性とでないのは間違いないようであったし、彼女たちの印象はおおむね的を射ていた。私、黒髪ゆきが宮本京子に注目したきっかけは、彼女が通学カバンにぶら下げている小さな人形だった。ゲーセンの UFO キャッチャーにあるようなフェルト生地でできたキャラクター人形。当初はそういった何の変哲もない人形と思っていたが、どうもそれが彼女のオリジナルであるらしいと気がついた。まあ考えてみれば、鳳凰女子学園の制服を着たキャラクター人形なんて聞いたこともない。そう、宮本京子がカバンにつけている人形は鳳凰女子学園の制服を着ていた。何か理由があるのか。私が彼女を観察するようになったのはそれからだった。ちょっとした女ストーカーだ。昼休み、宮本京子が席を立ち校庭へ出て行った。大予知心問題絡みで最近は使われていないが、校庭の隅っこに小さな焼却炉がある。焼却炉はブロック塀で囲まれていて見えにくい。それをいいことに、そこでタバコを吸う不届き者もいるようだ。彼女はそこに入っていった。私は塀の影から彼女を伺った。彼女はポケットから人形を取り出した。やはりうちの制服を着ている。続いてライターも取り出した。左手で人形をぶら下げ、右手のライターの火を近づけていく。と火がつくと人形はすぐに炎に包まれた。ん？宮本京子が振り向くのと校庭で悲鳴が上がるのとが同時だった。向こうで何かあったみたいね。彼女はにやりと笑って言い、私は悲鳴の方へ走った。校庭の中央で焚き火が動き回っていた。急に火がついてぼーって、何もしてないのに。焚き火の周りで女生徒たちが口々に叫んでいた。叫び声から判断して動く焚き火はどうやら2年 B 組の浜尾恵子らしかった。浜尾恵子の焚き火が動かなくなって、私は焼却炉へ戻った。宮本京子はまだそこにいて、人形の燃えかすを丁寧に崩していた。ねえ黒髪さん、今日何か用事ある？何の騒ぎだったのかとも聞かず、彼女はそう言った。別に何もないけど。よかった、じゃあ一緒に帰ろっか。でも大騒ぎになってるし、午後の授業だって。どうせ全校生徒一斉下校になるわよ。じゃあ校庭で待ってるわ。軽く聞こえるが有無を言わせるものではなかった。宮本京子は手を振ると教室へ戻っていった。知られてしまったなと私は思った。彼女を観察していたことだけではない、私が彼女について考えていたこと、すなわち 2年 B 組の浜尾恵子やそれ以前の3人は何かの魔術で殺されたのではないか。つまり宮本恭子は魔女ではないかと考えていること。宮本恭子の言った通り、校内は大騒ぎになって全校一斉強制下校となった。2年 B 組の生徒や教師ばかりが連続して死んでいるところへ、今度は原因不明の焼死である。学園サイドがうろたえるのも無理はない。私、黒髪由紀と宮本恭子は帰り道にあるファーストフードの店に入った。さすがにお互い食欲はない。飲み物だけを注文し、人の少ないエリアに座った。さてと、宮本恭子が口を開いた。なんかバレちゃってるみたいね、私があいつらを殺したってことは。意外にも彼女は私が聞こうと思っていたことをあっさりと認めた。もっと面倒なやり取りになるかと思っていたのだが、あの人形を使って何かしたわけ？そう、呪いというか魔術でね。どうしてわかった？人形が変わるたびに人が死んだし、一度背広の人形もあったから。驚いた。ずいぶん前から私のこと見てたのね。呆れたような顔で宮本恭子は言った。ねえ、どうしてあんなことができるようになったの？私にもよくわからないけど、魔術の本とか見ていろいろ勉強したの。そしたらできるようになっちゃった。恨みでもあったわけ？最初はね、暗いだのなんだの好き勝手なこと言ってたから。でも最近は、そうね、面白くなってきちゃって。殺すことが？そう。平然と宮本恭子はうなずいた。でも実は私も知ってたのよ、黒髪さんが私のこと見てるの。だからね、こんなのを作っちゃった。言いながら彼女はカバンの中から何かを取り出した。鳳凰学園の制服を着た人形だった。なんとなく私に似ているような気がする。この人形の首引きちぎったらどうなると思う？そんなことをしたら、私がそうなったら大騒ぎになるわ。それでもいいの？ただの女子高校生に人間の首を引きちぎることなんてできるわけないじゃない。悲鳴を上げていればそれで済むわ。魔術で人を殺すのがそんなに楽しい？すっごく楽しいわ。だからあなたにごちゃごちゃ言われるの鬱陶しいの。宮本恭子は人形の首を無造作にちぎり取った。宮本恭子がなぜ呪殺法を身につけることができたのかは不明だ。本人に才能があったのか、あるいは何らかの血だったのか、いずれにしても無自覚な魔術の行使は我々一族にとって危険であった。そこで私、黒髪由紀が派遣されることになった。結果はネガティブ。彼女を救う術はないというのが私の結論だった。宮本恭子は殺すことに快感を覚えている。呪殺というのは 100% 確実な殺害方法ではない。呪殺者の存在が分かり、かつ呪殺法を受ける側の力が呪殺者よりも強い場合、呪殺の力は呪殺者の方へ跳ね返る。独学の宮本恭子がそれを知るはずもなかった。人形の首をちぎる瞬間、 彼女は殺人の快感に酔っていたに違いない。血を吹き上げている首のない宮本京子の前で私は途切れることなく悲鳴を上げていた。宮本京子自身が言った通り、ここは悲鳴を上げていればそれで済む。法王女子学園の方は私がいた記憶を生徒たちから消せばいい。人間の持つ暗黒面、どす黒い欲がある限り、私はまたどこかへ行かねばならない。うんざりする役目で、しかもいつ終わるとも知れないのだ。以上、魔女の人形っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ。521、またまた名のエリカでございます。おじさまガンバート、誰だわかんねえはい、誤爆かこれ、うん、まあとりあえず書き込みあざすで、522、おいっぱいあるなと、かなり楽しませてもらえるなと、はい、面白かった今ので、523、音量今日はちょっと大きい気がします、るといじっといじってないんですけど、なんもで、524、呪いをかけているところを見られたらかける側に帰ってくるという流れかと思ったら、ものすごい速攻性を笑った。簡単に跳ね返した。で、525、いつものように出遅れた途中からですが聞きますですと、あざす。で、526、音がクリアになった分声が前に出てくる印象がある、そのせいで大きく聞こえるかもと、他の番組から映ってきたけど大きすぎることはないと思いますがなと。あ、大きすぎるんだったら、あの何だっけ、10デシベルかなんか上げてるんですけど、それ下げますか。あ、マスター音量っていうのを10デシベル上げてるんですけど、それを例えば7ぐらいにするとか、ちょっと下げる方がいいんでしょうか。とりあえず音量大きいって言ってるのは523番しかいないので、ちょっとわからないんですけども、相違っていう感じではなさそうだから、大半の人たちのその意見っていう感じではちょっと今のところはなさそうな気がするんで、ちょっとそのまんまでいきたいところですけども、うん、で、527、受殺者下神草と、いっぱい書いてあって、もうこれ完全無理だと思ったよで、528、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないですけど来てました、自転車整備しながら聞きますと、便利、外でも、まあ、家の中かもしれないけど、もうスマホとかでやればね、まあ比較的安定して聞けるんでしょうか、はい、アザッス。で、529、今来ました、久しぶりに生で聞けますと、アザッス。で、530、いや全然大きくないっすよ、このままで大丈夫と、はい、アザッス。で、531、人間の持つ暗黒面と戦う、プリキュアの仲間だなと。プリキュアはそうなんですか、人間の持つ暗黒面と戦うんだ。意外と子供向けのやつにしては結構、大変だなおいリアルってリアルじゃねえけど、なんていうのなんか、えぐいかもしんない、どうなのか知らんけど本当は、で、532、音量なんてここで調整すればいいこと、まあそうですね、あまりにもひどいバランスだったらあれだけど、なるべくまあいろんな音量にしてる人いますからね、多分大きい人はちょっとマスター自分自身のところを少し下げてもらうとか、なんかウェーブかなんか下げるとかなんかしていただいた方がいいかもしれないです、申し訳ないですけどね。で、533、 BGM がちょっと大きい、ちょっと大きい、こんなもんにした方がいい。で、534、自分ノート PC なので音量下げられると悲しいです、わがまますみませんと。ノート PC なのでっていうのはちょっと自分はよくわかんないですけども、詳しくないんで、別にノート PC でも上げ、なんかノート PC だと音量低いんですかね、よくわかりませんが、はい、とりあえずですね、次行きましょう。いい長さでしたね、今の1話目は、うん、で次はなんだっけ、塩の家っていう題名の話なんですけども、ちょっと今パッと映ったのが、あ、よかった、これそういう名前か。ちょっとね、独特っていうか、あんま見ない名前がポンと出てきたりするとね、ちょっとなんだろうって一瞬思ったりするから、はい。じゃあ次、塩の家。通学の途中にある家がずっと気にかかっている。その家は森塩をしていた。森塩はそれほど珍しいことではない。魔除けとか商売繁盛のまじないとか意味はいろいろある。だがその家の森塩のやり方はどうも普通ではないように思えた。その家は一戸建てで、周囲はブロック塀で囲まれている。そのブロック塀の上50センチ間隔ぐらいで盛塩されているのだ。つまり家の周囲ぐるりと盛塩をしていることになる。で、私榊真理子はクラスメートの黒髪ゆきに聞いてみた。黒髪ゆきはオカルトオタクというわけでもないのに、妙にこういうことには詳しい。結界じゃないかな。ちょっと考えて黒髪ゆきは言った。結界？バリゲードってこと？でも入れるよ。うん、人間相手じゃなくてもっと霊的なものが対象ね。それが何かはわからないけど。そっか、そういえばその家っておじいさんとおばあさんと息子の3人で住んでるらしいけど、そのおじいさんがまじない師なんだって。まじない師？そう、なんて言ったっけ、本名土。黒髪ゆきは一瞬いぶかしげな目になった。ああ陰陽道ね。へえ、そんな人がいるんだ。うん、だから余計意味ありげに思えてね。何なんだろうね。私が言うと黒髪ゆきは苦笑した。まあどうということはないんじゃない。それより気になるのは雨よね。雨？何言ってんのよ、低気圧が接近してるのよ今。私帰りに雨が降らないかどうかの方が心配だわ。そう言うと黒髪ゆきは窓の外を見上げた。低く垂れ込めた真っ黒な雨雲がそこにあった。帰りはなんとか降られずに済んだが、夜から本降りになった。雨は一晩中降り続き、上がったのは明け方になってからだった。朝、学校までの道を歩きながら、私はあの家のことを考えていた。あの雨では、森塩はすべて溶け流れたはずだ。もう、ちゃんと盛り直しているのだろうか。だとしたら、ご苦労なことだと思う。思った通り、例の家の森塩はすべて流れていた。ブロック塀の上には何もない。 私は塀の上を眺めながら家路をぐるりと歩いていった。ゴッとかガッとかいう妙な声らしきものが聞こえた。なんだろうと思いながら角を曲がるとそれがいた。男の人が倒れていて、その人の頭に刺さった巨大な斧をそれが引き抜くところだった。人間で男であるというのは間違いないが、一目で普通ではないとわかる。全身血まみれで目の焦点が合っていない。それが立ちすくんでいる私に気づき、斧を振り上げて向かってきた。撃ちなさい。声と同時にパーンという音がして、それは弾かれたように倒れた。視界の隅に銃を構える警官と黒髪ゆきの姿を見ながら私は気を失った。私が意識を回復したのは病院のベッドの上だった。大変だったわね。でももう大丈夫よ、黒髪ゆきが言った。結局何があったわけ？斧を振り回したのはあそこの家の息子だったみたい。夫婦も家の中で殺されていたわ。あの森塩と関係があったの？なんとも言えないわね。ただもしかしたら。もしかしたら何？あの結界は外じゃなくて内側に向けられていたのかもしれない。外からの侵入を防ぐためじゃなくて、中の何かを外に出さないために。それがあの斧を持った？それはわからない。もう寝なさいって。とりあえず事件は解決したらしい。だが一つ疑問があった。あの時黒髪ゆきは警官に撃ちなさいと命令した。普通女子高校生に言われたぐらいで警官が犯人を射殺するだろうか。彼女が何かしたのではないのか。彼女は何者なのだろう。まあいい。ちょっと不思議なところはあるが、私にとっては頼りになる友人だ。以上、塩の家っていう題名の話でございました。はい、で、ジータです読み、535BGM が抜けてました。サーセン今ちょうどいいですと。 BGM も大きかったってことは、で536、ノート PC などでスピーカーの口径が小さいと音量を上げたとき聞きにくい音質になる傾向があるので、その辺の事情ではないかと。なるほど、そういうのがあるんですね。で、だから、まあ、どうなんですかね今、で537、次できたら5話目のその後の塩の家読んでけろと。その後の塩の家5話目、はい、じゃあ行きましょう。それその後の塩の家っていう題名の話です。5話目の方を先に、読みます。あれから私 榊真理子が密かに塩の家と呼んでいたうちは、残虐な事件で一家が全滅していくらも経たないうちに全て解体されて、今はすっかり更地になってしまった。まあ無理もないと思う。あれだけの事件だもの。ヤジ馬が引きも切らなかったし、心霊ツアーと称する連中は好んで真夜中にやってきて、周辺の方はえらい迷惑だったという。だがそれももう終わり。更地になってしまえば廃墟探検もできない。ざまあみろであると私は思っていたのだが、周辺の出来事その1。塩の家の近くに住む S さんはある夜8時ごろチャイムが鳴ったので玄関へ向かった。S さんの家では訪問者が玄関に立つと自動的に玄関灯が点灯するようになっている。ドアのところまで来た S さんはドアのすりガラスに玄関灯の光を受けた人影が映っているのを見た。はい、どちら様？ S さんがドアを開けるとそこには誰も立っていなかった。困った課題。某日学校からの帰り道、相も変わらず黒髪ゆきと二人で歩きながら私はぼやいていた。嫌になるな。なんで今頃夏休みでもないのに自由課題の宿題が出るかな。あいつ何考えてるんだろう。地学の授業でどんなことでもいいから地学に関係することをレポートせよという課題が出たのだ。いきなりそんなこと言われたって、私がぼやくのも分かってもらえると思う。何やればいいか全然分かんないよ。黒髪、あんたもう決まった？私はね、土壌を調べようかと思って。土壌だったら生物じゃないのよ。ボケないでよ。土の土壌よ。pH とか性質を調べるの。そんなこと調べてどうするの？知らない。だって何だっていいんでしょ？そういえばそうだ。周辺の出来事その2。愛さんは買い物の行き帰りにはいつも塩の家の前を通っている。事件の後しばらくは怖くて道を変えていたが、更地になったのでまた元に戻った。ある日の夕方、薄暗くなりかけた頃に更地の前を通った愛さんは妙なものを見かけた。更地の中央付近に何かモヤモヤしたもの。輪郭ははっきりしないが、直径1メーターぐらいの黒い煙のような何か。でも煙よりももっと濃い感じだ。愛さんがじーっと見ていると、それは縦に伸び始め、人の形に近くなってきた。丸い頭、左右に伸びる腕、その黒い人型が近づいてきたような気がして、愛さんは泡を食って逃げ出した。10メーターほど離れて振り返ると、更地には何もいなかった。黒髪ゆきの質問。某日学校からの帰り道、愛も変わらず黒髪ゆきと二人だが、今日は珍しくハンバーガーショップへ寄り道し、ポテトなどをつまんでいる。物を長期保存しようと思ったらどんな容器がいいかな。不意に黒髪ゆきがそんなことを言った。物ってどんなもの？長期ってどれくらい？紙？メモみたいなものかな。期間はできれば10年単位。 長ければ長いほどいいけど、10年単位ってそれはまたすごいな。あ、もしかしてラブレター？そんなわけないでしょ。釜をかけてみたがさらっとかわされた。チッ。ガラス瓶に入れて蓋をするだけじゃ頼りないし、何か方法ないかな。容器に入れっぱなしにしておくわけ？出し入れを考えなくてもいいの？黒髪ゆきはうなずいた。いいアイデアある？一つひらめいた。タイムカプセルなんかどう？タイムカプセル？うん、記念品とか入れて埋めて10年後に掘り出すとかってあるじゃない？あれあれ、商品化されるのをされてるのを見たような気がする。どう？黒髪ゆきは私の顔をまじまじと見つめた。ひょっとして何か大ボケをかましてしまったのだろうか。我ながらいいアイデアだと思ったのだが、黒髪ゆきはしばらく私の顔を見つめていたが、やがて私の両肩に手を置いていった。マリコ、あなたマジですごいよ。本当大感謝。周辺の出来事その3。王さんはその日帰宅が遅くなった。乗った電車は終電の1本前であった。さすがにこの時間になると家々の門灯や玄関灯は消され、窓から漏れる明かりもない。あるのは電柱に設置された頼りない街灯だけだ。と王さんは10メートルほど先に犬がいるのに気がついた。ゴミを漁るというわけでもなく、ただうろうろしているだけのように見える。野良犬だろうか。さして気にも留めなかった王さんだったが、ふと奇妙なことに気がついた。犬にしてはおかしい。体長は50センチぐらいで、犬なら中型犬というところだが、街灯の暗い明かりに浮かぶシルエットには首がなかった。ぞっとして立ちすくんだ王さんに気づいたのか、その生き物は王さんの方へ向かって小走りでやってきた。生き物が近づくにつれ、それの外観が分かってきた。毛が生えた巨大な卵に足が4本生えたもの。強いて言えばそうなる。そしてその足は犬のそれではなく、人間のような足だった。それはトットットと王さんの足元を通り過ぎた。王さんが慌てて振り向くと、それは深夜の闇に溶け込んで去っていった。噂。某日学校からの帰り道、例によって黒髪ゆきと二人だ。途中塩の家があるエリアのそばを通った。ねえ黒髪、知ってる？この辺りの最近の噂。噂？なんか出るんだってよ、変なのが。ほらここってああいうことがあったじゃない。そのせいであれやこれやとお化けみたいなのが。
マリコも見たの？
んや、あくまで噂だけどね。幽霊っつうか化け物よね。真っ黒の煙みたいな人とか、毛むくじゃらの首のない犬とか。
気味が悪いな。
あの家の周りの人、多かれ少なかれ何かしら体験してんじゃないかな。一度お祓いか何かした方がいいかも。
そう思わない？
そのうち収まるわよ、噂なんだし。黒髪ゆきは気楽な口調で言った。
そうかな。
周辺の出来事その4。大学生の N 君はコンビニの深夜バイトをしている。この店は幸いなことに出口に座り込んでたむろする連中の姿もなく、そもそもこの時間帯は客が少ない。商品の補充を済ませて細々とした雑用が終われば、客がいない限りレジに立つ必要はない。 N 君はレジ奥の休憩室に入り、コミック雑誌を開いた。休憩室には店内3カ所に設置された監視カメラのモニターがあり、5秒ごとに切り替わるようになっている。ドアが開く音がした。 N 君はいらっしゃいませと言いながらレジに出たが、実際はいらっしゃと途中で声が引っ込んでしまった。誰もいない。首をかしげながら休憩室に戻った N 君は何気なくモニターを見て思わず声を上げた。やっぱいるじゃん。店の奥、おにぎりや惣菜売り場のカメラに中肉中背の男が映っていた。20代に見えた。 N 君はおにぎり売り場へ行ってみた。男の姿はなかった。一通り店内を回り、念のためトイレも確認したが、いないことに変わりはなかった。薄気味悪くなった N 君はもう一度モニターを見てみた。男がカメラを見上げて笑っていた。5秒ごとに切り替わるカメラのどれにも男が真正面から映っていた。男は笑い続けていた。うつろな目で、たるんだ口元、狂人の笑いだ。 N 君は休憩室とレジをつなぐドアを閉めて施錠し、反響欄で店長の自宅へ電話した。30分後、店長が店に到着して休憩室に入ると、監視カメラのモニターが壊され、 N 君が体を丸め、ガタガタ震えながら床に座り込んでいた。黒髪ゆきの買い物。某日朝、教室に入ると黒髪ゆきが声をかけてきた。何？この間アイデアを出してもらったタイムカプセルだけどね、入手できたよ。 V サインを出しながら黒髪ゆきは言った。へえ、本当に売ってたんだ。冷静に聞けばものすごく無責任なことを口走ってしまったが、黒髪ゆきは気づかなかったようだ。インターネットで見つけたんだけどね、消費税送料別で1つ2万だから5つはさすがに痛かったわ。5つ？思わず大声を上げてしまった。クラス全員が私たちを振り向く。私は慌てて、いやーどうもどうもと周囲に愛嬌を振りまいた。悪い悪い、何でもないから、はは。で、黒髪ゆきに顔が触れるほど接近し言った。なんで5つもいるのよ。へへへ、やっぱ人に見せられないものを隠すんでしょう。ラブレターでしょう。へへへ。ああ、ダメだ、こうなると絶対言わないわ。いつか聞き出してやるからな、黒髪。訪問者。あ、そういえばね、なんか最近この辺りって変なのよ。そう、うちの周辺。変質者？そういうのじゃなくって、なんかね、気持ち悪い噂というか、変なもの見たって人が多いのよ。お化け？ああ、そうかもしれない。だってほら、うちの近所の足屋さん家であんなことがあったじゃない。そうそう、斧で皆殺しっていう。だからじゃないかってもっぱらの噂なのよ。 S さんは誰か来たのにドアを開けたら誰もいなかったって言ってたし、 I さんは原っぱで黒くて変な人影を見たって言うし、
王さんのご主人は会社の帰りに気味の悪い生き物を見たらしいし、近くのコンビニでもこの間幽霊が出たって噂よ。はぁ、もう家は壊して腹パになってるけどね。そらそうよ、あんなことがあったうちに誰が住むっていうのよ。新しく建てたって買い手がつくかどうかね。私何も見てないわよ。冗談じゃないわよ、見たくないわよ。あら、チャイムが鳴った。誰か来たみたい。ドアを開けたら誰もいないって。もうやめてよ。それじゃまたね。はーい。スリッパをパタパタと鳴らして主婦の王さんは玄関に向かった。一瞬知り合いの体験談や主婦仲間の最後の言葉が頭をよぎったが、玄関に立っていたのはごく普通の高校生の女の子であった。切れ長の目をしたすらりとした美少女だ。女の子はペコリと頭を下げ言った。突然すみません、私近くの清流学園の生徒なんですが、学校の研究課題でこの近辺の土の調査をしているんです。ご迷惑でなければお庭のどこか目立たないところの土を採取させていただけないでしょうか。人の噂も。某日学校からの帰り道、相も変わらず黒髪ゆきと二人だ。ねえマリコ、この前言ってた気味悪い噂だけど今も続いてる？ふと黒髪ゆきが言った。私が話した潮の家周辺での噂のことだ。私は大きくうなずいて言った。続いてるわよ、あっちでもこっちでもお化けみたいなのを見たって。そこで私は言葉を切った。いや待て、そういえば最近聞かないぞ。この件での私の情報源は実は私の母親だったりするのだが、人頃は毎日新しい目撃談、あくまでも母親が聞いた話だがを聞かされてたのに、ここしばらくは聞いていない。いやちょっと待って、ごめん、そういえば最近聞かないわ。私が言うと黒髪ゆきはニヤニヤと笑った。ほーら、だから言ったでしょ、所詮単なる噂だったのよ。言うじゃない、人の噂も七十五日って。そうなのかな、やっぱし集団心理的な錯覚だったのかな。でしょ。黒髪ゆきの電話。もしもし、お母様、おばあ様、ゆきです。封印の件終わりました。はい、やはり芦屋道満の血筋だったようです。ですがもう塩で結界を作るのが限界だったようで、もっと早く取り掛かるつもりだったんですが、延暦寺の無残絵や反魂の術の一件があってのびのびになっちゃって、いただいたご符さすがに効いているようです。はい、家の周辺に囲む形で埋めました。はい、ああ違います違います、むき出しじゃありません。おばあ様は多分ご存知ではないでしょうけど、タイムカプセルって言って丈夫な入れ物があるんです。クラスの友人から教えてもらって、それに密封して。はい、20〜30年ぐらいは大丈夫だと思います。はい、またご挨拶に伺います。おばあ様もお元気で。あ、タイムカプセルの領収書もうすぐ届くと思いますのでよろしくお願いします。それでは。以上、その後の潮の家っていう題名の話でございました。
で、ジータです、538、黒神さん、最初に自分黒髪だと思って黒髪言ってた、間違えた、すみません。ある程度人を操れるんでしょうね。警官は警告と威嚇射撃を最初にするはずだから。だがこの場合のようにもう相手が凶器を振りかぶってかかっているような場合は、多分被害者がやられてから上記の手順を踏むんだろうなと。ほんほんほん、普通に撃ちなさい言ったから。で、539、出遅れたので録音聞きます。あー、でも今も聞きますけど、あざっす。で、540、マザーグースに出てくるハンプティダンプティかなと。わかんない。はい、で、541、おっちゃんのへへへかわいいなと。まあ頑張って。で、542、おっちゃんのへへがかわいかった。訴訟受けません。で、543、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。ここに書き込むことではないと思うけど、 GRJ に新しい人加わったの知ってる？坂見って人。あちちゃんが GRJ でみんな放送しないから寂しいって言ってたよと。おっちゃんもなんか放送してくださいよ、時間あったら。あと、なんで本スレに小数点ついてんのと。本スレが何度も落ちるからです。だから、例えば300番ぐらいまで書かれたのに本スレが落ちた、またそれを本スレを立てるときに、次の番号を使うかっていうと使わない。小数点で、なんつうの、つなぐというか、はい。で、アキちゃんなんて久しぶりに名前聞いてびっくりしましたけど、やってんだ。復活したのか。何年ぶりだよ。で、坂見って人は、とりあえず少し知ってますよ。でも入ったんだ、あら、しっかり。久々じゃないの。最近聞いてなくて申し訳ないですけど、俺放送するって言ってもこっちメインになっちゃってるかな、完全にな。はい。で、544、アシアドーマン、受金も出てくるのねと。禁樹、樹菌、呪い禁じる、ドーマン。違う、樹菌じゃなくて呪言だった。それぐらい自分わからん。道教に由来する術、道術、呪言の中でも特に樹菌と呼ばれるものは、気を禁じて病気の原因となる恩気、鬼人の侵害を背に体を固めて各種の災害を防止、おにょにょにょと。ウィキペディアより。はい。呪言、これでゴン、なんでこれでゴンって読むんだよ。はあ、わからん。全然知らんよこんなの。道教に由来する術、道術、呪文や太刀、杖の刀を用いて邪気、獣類を制圧して害を退けるものである。はあ、知りませんでした。はい、まず読めてないし。はい、で、次はまた3に戻って、今5読んだんですけど、3に戻って、これなんだ、アイドル生出演の日前編って書いてある。これはだから後編がある、でいきましょう。アイドル生出演の日前編後編ですね。はい、東テレビ5番スタジオそばのメイクルーム。ノックとほぼ同時にドアが開き、アシスタントディレクターが顔を出した。あと20分です、スタンバイお願いします。
はい。
返事を返したのは倉本みちるのマネージャー阿部道明であった。男だった。
今日はみちるちゃんを一目見たいってんで客席満杯っすよ。席の数5割方増やしたんですけどね。それじゃん。ドアを閉める手を止めてアシスタントディレクターは鼻を引くつかせ眉を寄せた。あ、いや、じゃあお願いします。倉本みちる17歳、今人気急上昇中の実力派シンガーだ。デビューしてまだいくらも経っていないが、すでにシングル4枚、アルバム1枚を出している。その全てがミリオンヒットになっている。だが倉本みちるが話題になっているのはそれだけではない。アメリカからの帰国子女であることに加え、デビュー以来これまで一切のテレビに出演していないということも彼女のカリスマ性を高くしていた。その彼女が今夜ついに生放送のイブニングポップスインジャパンに出演する。ジャパンポップスの話題はこのところそれで持ちきりであった。生で歌う倉本みちるが見られる。ファンの期待は高まっていた。さっきからお花とかいっぱい届くの、なんか緊張しちゃうね。鏡に向かいメイクの仕上げをしながらみちるが言った。そういえばねえ、阿部ちゃんってあの阿部の生命の末裔なんだって。どうしたのいきなり。それが本当なら今日のがうまくいくように呪文でも唱えてくれない。阿部は笑った。同じ阿部姓だからって末裔とは限らないよ。それに僕が阿部の生命の末裔であってもなくても今日の出演がうまくいくように祈ってるのは同じだって。そう？みちるは不満げだ。ああもうファンデが乗らない、なんかシミができてる。それでむくれてたのか。笑いをこらえ阿部はみちるの方のシミをファンデーションで隠してやった。この程度のメイクならお手の物である。ブーンとどこから紛れ込んだのかハエが一匹部屋の中を飛んでいる。ハエだ。どこから入ったんだろう。わかんない、さっきから飛んでるの。ブーン。ん？みちるちゃんこれは何。阿部は倉本みちる宛に届いた花束の中に見慣れるものを見た。花束は花束だが黒い百合であった。あ、さっき持ってきてくれたの女の子、私と同い年ぐらいじゃないかな。ファンの子が？一般人は入れないはずだけど。少女が持ってきたという花束を手に取ってみる。特に不審な点はないが、メッセージカードが添えられていた。黄泉へ去るべきもの、黄泉へと戻らん。黒。阿部の顔色が変わった。そしてさっきメイクルームに入る直前にすれ違った少女を思い出していた。おはようございますと言って頭を下げたのでスタッフかと勘違いしたが、今にして思えば確かに若すぎた。阿部とすれ違うとき少女はこうも言った。もう眠らせてあげたらどうでしょうか。その時意味がわからなかったのだが今ならわかる。あの少女は黒のものだったのだ。みちるちゃん、声が震えているのが自分でもわかった。何？今日の出演キャンセルしよう。みちるは目を丸くした。阿部ちゃん何を言い出すのよ。ドタキャンはこの業界のタブーだっていつも言ってるの阿部ちゃんじゃないの。そうなんだけどさ。阿部はしばらく言いよどんでいたがやがて言った。みちるちゃん、君はね、死んでいるんだよ。私が死んでるって ってどういうこと？阿部が冗談を言っていると思っているのか、ミチルの口元には笑いがあった。だが阿部は真顔だった。1ヶ月前車は運転しただろ。何よ、何のことかと思ったらまたその話なの？もうあの時に何回もごめんなさいしたじゃない。ミチルはうんざりした顔で言った。つまりこう言いたいわけね、お前はあの時の事故で死んでもおかしくなかったんだって。そうじゃないんだ。阿部は首を横に振った。そうじゃなくて、君は本当にあの時の事故で死んだんだよ。1ヶ月前、最新アルバムのレコーディングや取材などでミチルは少々煮詰まっていた。アメリカでのびのび過ごしていたのだ。アメリカでのびのび過ごしていたのが突然マスコミの寵児になったのだ。うっかり外出もできない。ストレスがたまるのも当然であろう。ドライブに行きたい。ある夜ミチルは阿部に言った。ダメだって言ったらもうレコーディングしない。ちょっと困らせるつもりで言っているとは思えない声色だった。阿部ちゃんの Z に乗せて。阿部が所持しているフェアレディのことを言っているのだ。断ったら本当にレコーディングも何もかもぶち壊しにしかねない。それに阿部もミチルがストレスをためているのは承知していた。わかった、じゃあちょっとだけ走ろうか。ミチルの送迎用に使っているセンチュリーを走らせ阿部のアパートへ向かう。そこでフェアレディに乗り換え、首都高から少し郊外へ足を伸ばした。峠のワインディングロードに差し掛かったとき、ミチルが運転をせがんだ。ちょっと待ってよミチルちゃん、免許を持ってないじゃないか。アメリカで乗ってたもん。日本の免許は持ってないけど。言って聞く子ではない。確かにミチルは車の運転経験があった。だがそれはストレートな道が多いアメリカでの話で、しかもオートマチック車だ。翻ってここはコーナーが続く峠道で、阿部のフェアレディは右ハンドルのミッション車だ。やはり阿部はミチルのわがままを跳ねつけるべきだったのだ。そう思った時にはフェアレディはオーバースピードで道を飛び出し、立ち木に激突していた。シートベルトが肩や胸に食い込み、しばらくは呼吸ができなかった。ミチルちゃん、怪我はない？運転席のシートにミチルはいなかった。ハンドルにのしかかるような体勢になってフロントガラスを突き破っていた。ミチルはシートベルトをしていなかったのだ。ミチル。阿部はミチルの体を運転席に戻した。頭頂部から激しく出血している。口からもおびただしく吐血していた。ハンドルで下腹部を強打したのだろう。内臓が破裂したのかもしれない。ミチルの体が時折痙攣する。瀕死の状態だ。阿部はミチルを助手席に移し、自分は運転席に座った。車体の損傷は意外に少ない。キーを回すとあっけなくエンジンがかかった。阿部は自分のアパートへフェアレディを走らせた。阿部のアパートに着いた時、ミチルはすでにこと切れていた。自室に運び込んだミチルの遺体を前にして、阿部は決断を迫られていた。やるしかないのだ。禁じられた法を使うしかないのだ。その秘宝、反魂の術。阿部は真実、阿部の生命の血筋のものであった。だが陰陽師としての修行など何一つしてはいない。話として聞き、実家の蔵にあった古文書を読んだだけだ。それでもやるしかないのだった。 だって私生きてるじゃないの。話し終えた阿部にブスッとした顔でミチルは言った。うまくいったと思っていたんだ。でも効力が切れかけてる。阿部は今も室内を飛んでいるハエを目で追いながら言った。さっきから気にはなっていたんだけど、この匂い、あのハエはこの匂いに惹かれてきたんだ。刺繍なんだよ君の。さっきファンデで消したのもシミじゃない。皮膚が変色してきてるんだ。じゃあどうしろって言うのよ。もう出番なのよ。だから今日はキャンセルするんだよ。まだ間に合うかもしれない。もう一度術をやってみよう。だから早くここを出よう。事務所は僕が何とかごまかすから。ミチルが鏡の前から立ち上がった。阿部の前に立つ。ふざけるなと言うと同時に阿部の首を片手で掴んでいた。勝手なことを言わないで、私は絶対に今日出るんだから。ミチルは阿部の体をドアに押し付けた。阿部の足が床から持ち上がっていた。17歳の少女の力ではなかった。待ってくれ。自分が死んだらもう誰もミチルを生きながらえさせることができない。阿部はそう言おうとした。だがその前にミチルの手が阿部の首の骨を砕いていた。ゲブゲブと血ヘドを吐きながら阿部が崩れ落ちる。ミチルは鏡の前に戻り、簡単にメイクのチェックをしてメイクルームを出た。阿部の死体には一別もくれない。ゴスタの裏側から入る。そこで待機し、イントロと同時にセット中央から登場する段取りである。セット裏にはさっきの AD がいた。あ、倉本さんこっちです。はい、これマイクで。ミチルにマイクを手渡した AD が鼻と口を押さえた。信じがたいものを見る目でミチルを見る。ものすごい匂いがしたのだ。セットではサングラスをかけた中年男性タレントがスタジオ見学の客を盛り上げていた。さあお待たせいたしました。テレビ初登場、倉本ミチルちゃん。歌はファーストコンタクト、どうぞ。イントロが流れ始めた。ミチルはセット中央に足を踏み出した。観客が歓声を上げた。東欧テレビ前の公園、そこにあるベンチに黒髪ゆきは座っていた。他に方法はなかったのだろうか。もっと早く分かっていれば今日のこの時にタイムリミットを迎えることもなかっただろうに。たとえ二度目の死が避けられないことだったとしても、下報は所詮下報だ。目的が何であったにしても最終的には悲劇しかもたらさない。攻めを追うのは金を破ったものであって、あの少女には罪はない。結局私は彼女を救うことはできなかった。自分の力不足を痛感した。黒髪ゆきはベンチから腰を上げ肩を落として立ち去った。スポットライトが強すぎるな。これじゃあ汗かいちゃう。イントロが流れる中、セット中央へ歩きながらミチルは崩れつつある脳髄で考えていた。でも汗ってこんな茶色い色だったかな。こんな腐ったような匂いだったかな。ミチルはマイクを口に近づけた。だが口から出たのはゴボゴボという泡立つような音と何か汚らしいドロドロしたものだった。スタジオにいる誰一人声を出す者はいなかった。 皆息をするのも忘れ、その場に固まってミチルを見つめていた。マイクが指からすり抜けた。ゴンというとんでもなく大きな音がスタジオ中に響き渡った。指に力が入らなくなっているのだ。指が一本また一本と手のひらから落ちていく。顔の横から何かが落ちた。耳だった。一ヶ月の時間が一気に戻ろうとしているのだ。生出演のその日、約150人の見学客と20人のテレビスタッフ、そして数百万人の視聴者の目前で、倉本みちるは崩壊していった。以上、アイドル生出演の日っていう題目の話でございました。はい、んで、ジータですよ。545、はい、ね、ジュゴン道か、中二っぽいなと。中二っぽいんだ。それ中二っぽいかどうかちょっとよくわからんけど。で、546、安倍の生命の本家、松江は安倍っていう姓じゃないよと、土三門だよと、だそうです。はい、あ、そうなんだ。安倍だから安倍だと思っちゃう。土三門って、全然違うんだね。名前がなんでそんなに違うのかよくわかりませんけど。ああ、そうなんだ。で、547、生命 vs 芦屋道門かと、まさに陰陽道 vs 呪言道、バリバリすぎて笑った、そういう話なのかな。で、548、倉木みちると、あ、この子の未来が俺にも見えるわ、コナンのオープニング歌うよ多分ねと。そうかな、そっちなのかな。で、549、おいおい、自業自得もここに極まれりだなと。いや、他の人を巻き込んだ事故を起こさなくてよかったよかったと。で、550、反言の術、反言校かなと。あ、やっちゃったよ安倍ちゃん。で、551、おさんささんと、今来たから録音から聞かせていただきますと、あざっす。で、552、体は機能しているのに腐敗はしていくのかと。呪術でつなぎ止めても所詮ハリボテってことと。ああ、なんなんだ。まあハリボテ、また甘かったからね。余計じゃない。でもすげえタイミングだったんだな。で、553、パラパラを踊りながら肉体崩壊したのかなと。いやいやいや、パラパラじゃないべよ。真面目に返したけど、でも何、早すぎたんだの巨神兵みたいになったってこと。で、554、バリバリってまさかおっさんと。547、バリバリすぎて笑ったと。バリバリ使ってるな。でもバリバリってね、微妙な位置だね。使うときは使うかなっていう気はするけど。で、555、魂のみ戻して中途半端だったから、あ、コンパクが伴わなかったんだろうねと。なんか中途半端に、とにかく中途半端だっていうのはよく、伝わりましたよ。っていうか古文書を読んだだけでできちゃうの。
それなりのレベルでは1ヶ月ぐらい持っちゃったの、うん、ある意味すげえじゃん。はい、でまた前編があるってことは後編がある、違う中編だこれ、マジかよ。遊女無惨絵始末っていう、いいのかなそんなので、遊女無惨絵始末っていうのが前中後編でございます。今日はこれで終わりにしましょう。あんまり、うん、調子が良くないです、それはその花粉症って意味で、うん、鼻声でございます。というわけで遊女無惨絵始末っていうやつを読みたいと思います。じゃあ行きましょう。私、榊マリコとしてはやはりきっかけはニコラス刑事だと思う。つまりこういうことだ。昼休み、私はクラスメートたちと食後のバカ話をしていた。そこで映画の話になり、ニコラス刑事の話題になったのだ。うっそ、あんなズル向けのどこがいいのさ。2枚目か3枚目かわからないし、ヌペッとした顔で。その割に主役を張った映画が多いのが不思議よね。あ、私この間8ミリってのをレンタルした。あれね、人が殺されるところが映ってる映画とかって。そうそうそう、あれって本当にあるのかな。本当にって人が殺されるところが映った映画。うん、どうだろうね、いわゆる都市伝説じゃないの。ホラーマニア受けです、ホラーマニア受けするネタだろうけどね。やっぱないのかな。私たちがそんなことを喋っている近くで黒髪ゆきが何か本を読んでいた。人が殺されるところが映った映画というあたりでちらっとこちらに目をやったが、それだけだった。学校からの帰り道、私は黒髪ゆきと二人で歩いていた。最近のパターンだ。ふっと思い出したように黒髪ゆきが言った。マリコ、お昼にスナフムービーのこと話してたでしょ。
何それ。
ああそうは言ってなかったっけ。ほら、人が殺されるところが映ってる映画よ。
ああうん、それが。
そういうのに興味があるわけ。
あ、いや、くだらないよね、そんなの実在するわけないのに。
私は照れまくって言ったが、黒髪ゆきは私に顔を近づけ言った。映画じゃないんだけどね、あるのよそういうのが本当に。
え？
で、日曜日、私と黒髪ゆきは今遠慮寺という寺の前に立っている。
ねえ黒髪、ケーキも相当なもんだったけど、ここもなかなかね。
私は言った。
正直に言えばボロいって。
黒髪ゆきは苦笑して言った。
じゃあ入るわよ。 よくいらっしゃいました。今日はわざわざありがとうございます。さあどうぞ。遠慮寺のご住職は大歓迎してくれた。ん？私は何か引っかかった。私たちは見せてもらいに来たのではなかったっけ。今のご住職の言葉はなんだか私たちが頼まれてきたように聞こえるのだが、まあいっか。案内されたのは寺の本堂だった。少し待たされた後、ご住職は紫の布に包まれた平らな箱を持ってきた。これが遊女無残絵でございます。絵ですか。私は言った。さよ、肉筆の浮世絵です。遊女が殺されゆく姿を描いた世にもおぞましき呪われた絵。そしてご住職は遊女無残絵の由来を語り始めた。三章遊女無残絵演技。箱を包む紫の布が解かれた。中にあったのは木箱であった。その木箱を見て、その時初めて私の背にゾッとするものが走った。それまではちょっとドキドキしていただけだったのだが、そんなぬるい思いは吹き飛んでしまった。箱の蓋には四隅にお札が貼ってあったのだ。そのお札を一枚一枚剥がしていくご住職の手がかすかに震えているのを私は見逃さなかった。箱の蓋が開かれる。絵の束を取り出し、ご住職はそれを私たちの前に置いた。それでは、私はちょっと準備することがございますので、どうぞゆっくりとご覧くださいませ。そう言うとご住職はどこかに行ってしまった。黒髪、ご住職どっかに行っちゃったよ。ご住職もいろいろと用事があるからね。そういえばさ、お寺に入るとき、ご住職はわざわざありがとうございますって言ってたのよね。それってなんかおかしくない？私たちがお願いして見せてもらいに来てるはずだよね。私はさっきから感じている疑問を黒髪ゆきにぶつけてみた。そうを？っておい、それだけかい。じゃあ私もちょっと、マリコを先に見てて。黒髪ゆきがそう言って立ち上がったので私はうろたえた。ちょ、何？冗談じゃないわよ、一人にしないでよ。大丈夫だって、すぐ戻るから絵を見てて、じゃあね。言ってしまった。白状のやつだ。仕方ない。私は目の前に置かれた絵にかかった保護用の薄紙を取った。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目。絵を見てゆくにつれ、私の体が震え始めるのが分かった。恐怖のためではない。もちろん怖いのだが、悲しみとそれをはるかに超える怒りのためだ。こんなことが許されていいはずがない。もちろんこの現代だって目を覆う惨劇はいくらでもある。でも自分が無残に殺されていく姿をいつまでも人々の目にさらされるようなことがあっていいはずはない。モデルの遊女が成仏できないのも当然だ。いくらでも化けて出てやればいいのだ。そして5枚目を目にしたとき、私の頭の中で火花が散った。頭の中が真っ白になり、我に帰った時、周りの様子が一変していた。私は本堂で無残絵を見ていたはずだった。私の前には寺のご本尊が鎮座していたはずだった。今私の目の前の風景が何なのか私は理解しかねていた。 ぼーっとしたセピア調の明かりの中に何人もの人がいた。話し声、囃し立てる声、笑い声、そしてうめき声。私の目の前の風景は5枚目の無残絵そのまま。いな、私は遊女が惨殺されるその場にいるのだ。5枚目の無残絵はかなり正確に様子を描いていた。大きな蔵の中、丸めた布団に足を広げて寝かされた遊女、その横に立ち長槍を持った巨漢、もう一人軽妙な身なりの扇子を持った男。匂いが鼻についた。酒の匂い と透明の油の匂いと血の匂い。豆苗。巨漢は裸に着物を一枚引っ掛けただけの姿で、股間に立った巨大なものが丸見えだ。槍を水平に構え、その先を遊女の股間に向けている。この巨漢はこのおぞましい行為を楽しんでいる、興奮している。巨漢の股間に立つものがそれを物語っている。この変態め。東西姫どころより差し入れたるこの瞑想、口から入れまして見事女郎伝学となりますればご喝采。軽妙な姿の男、多分こいつが太鼓持ちだが、胸が悪くなるセリフで座を盛り上げている。
それそれ、ぐいっといかんかい今後。
どこからか声がかかった。それに答え巨漢が吠えた。
うお
ー、槍が突き出された。
やめて
と叫ぶと同時に私は遊女に向かって走った。その場にいた人間にとって私の声はよほど意外だったようだ。金剛と呼ばれた巨漢は私の叫び声に反応し、突き出した槍を、本来は遊女の体を貫くはずだった槍を引き抜いた。それでも槍は20センチ近くある刃のすべてが遊女の体に突き刺さっていた。私は遊女の体を抱え転がるようにして蔵の隅へへたり込んだ。そばにあった着物を手繰り寄せ包み込むように遊女の体にかけた。遊女の股間から止めどなく鮮血があふれている。
何やつ。
その時になって蔵の中の様子とそこにいる人間が分かった。遊女のそばにいた巨漢と太鼓持ち、少し離れたところで座る初老の男が3人、それぞれの初老の男のそばに立つ中年男が3人。初老の男たちの前には酒や料理が並んでいた。そして巨漢と初老の男との間に一人ポツンと絵札を持った若い男がいた。
主、どこから入った。
初老の男の一人が言った。
よくもこんなひどいことができるわね。
私は叫んだ。
あんたたちなんか死んじゃえばいいのよ。
旦那、こやつ。
巨漢が私を見ながら面白そうに言った。
また引き姿でしたで、わかりませねだが、娘ですぜ。
桃引きだった。
桃引き、
私のジーパンのことか。
なんと、おお、まこと娘じゃ。どうしやす、なかなか息が良さそうですが、また初手から始めるのはちーっと手間ですぜ。ならばどうする今後。
そうですの。
巨漢は含み笑いしながら近くに置いてあった刀を手に取った。
女郎伝学ができなくなりましたでの、できなくなりましたでの、ここは一つこの胴狸で。
刀を抜いた。凶暴な光が私の目を射た。
殻だけ割りにして娘の兜焼きとしゃれ込みましょうかの。
ふほほほほ、至高じゃの。やっていただきますか。
私、お寺の中で絵を見ていたんじゃなかったっけ。どうしてこんなことになってるのかな。夢じゃないのかな。
腕の中に友情、名前も知らない。抱きながら、抱いていながら私は考え続けていた。巨漢が刀を大上段に振りかぶった。
王女性。
私は友情を抱く腕に力を込め強く目を閉じた。
へい。
奇声が聞こえて私は思わず目を開けた。巨漢の横に立っていた太鼓持ちが顎まで真っ二つになっていた。頭を両断された状態で太鼓持ちはヘロヘロと扇子を泳がせた。
なんと。
巨漢は驚愕に目を向いた。それはそうだろう。私たちに向かって刀を振り下ろしたはずが90度向きが変わって横にいた太鼓持ちを半分にしてしまったのだから。
貴様何をした。
太鼓持ちの胸に足をかけ刀を引き抜いた。
わかるわけがない。私だって驚いているのだ。
おかしな真似せんと素直に殻だけ割りに。
巨漢の視線がふっと動いた。私たちの少し横を不思議そうに見る。それにつられて私も横を見た。
いつの間に現れたか私の横に白く輝く女性が立っていた。
白く光ってよくわからないがなんとなく着物姿であるように思えた。
栗妖怪の類か、それとも女どもが迷うたか。
巨漢が叫ぶ。
どうでもよい、怨霊など恐れる金剛様ではないわ。
再び刀を大上段に振りかぶった。そこで固まった。
ぬ、うん、
これまでの女子たちの恨み思い知るがよい。
白く輝く女性が言った。
死ね。
呆然とした表情の巨漢が大上段に振りかぶった刀を胸元まで下ろし刃先を自分の首筋に当てた。そのままゆっくりと引く。噴水のように血を吹き上げながらまだ刀を引き続ける。やがて首がぐらりと傾き皮と肉でつながった状態でぶら下がった。
ヒーと残虐ショーを見物していた初老の男たちやその番頭たちが悲鳴を上げた。
お助け。
蔵の出口に向かい四つん這い状態であるいはこけつばろびつしながら我先に逃げていく。
逃がさぬ。
白く輝く女性が腕を上げると蔵の扉が急速に閉じた。
あ、キャリーみたい。
一瞬私はどうでもいいことを考えた。白く輝く女性は固く閉じた扉をどんどんと叩き続ける男たちに向かって歩いていった。歩きながらそばにあるあんどんを倒していった。あんどんを一つ倒すたびに蔵の中に炎が広がっていく。
私ここで死んじゃうのかな。
さっきと同じようなことを私は思った。どこなのか本当のことなのかわからない場所で焼け死んじゃうのかな。
もし
肩をつかまれた。体がビクーンと反応する。恐る恐る振り返るとさっき筆を持っていた男の人がいた。
こちらへ、外へ出られます。
躊躇している余裕はなかった。私は男の人と一緒に友情を抱え閉じられた出口の反対側にある小さな扉から外に出た。蔵から5、6メーターぐらい離れたがそれでも熱気が届いた。
蔵の明かり取りの窓から炎が上がっていた。
男たちの断末魔の声がかすかに聞こえたがすぐに途絶えた。と蔵の出口が開いた。酸素が供給されたためか爆発したように炎がさらに大きくなった。炎の中、開いた扉から白く輝く女性が現れた。こちらに近づいてくる。表情や細かい服装はやはりわからない。ただこちらを見つめているような雰囲気はある。
黒髪？まさかね。
哀れな。ポツンとそう言うと白く輝く女性の姿は薄れていった。私はしばらくポカンとしていたが、遊女がかすかに身白にして我に返った。
ねえ、しっかりして。ねえ、大丈夫？もう大丈夫だからね。
なんとなく言ってることがめちゃくちゃであるのは分かっていた。
母じゃ、
かっこ母ちゃん。
何？
母じゃが作ってくれたママが食いで。
それが遊女の最後の言葉だった。私は切れた。私は顔を上げ男に向かって叫んでいた。
ちゃんと書いてあげてよ。
涙で顔がぐちゃぐちゃになっているのが分かった。
あんな残酷な絵じゃなくて綺麗な姿の絵を描いてあげてよ。
私の剣幕に男がたじろいでいるのが分かった。頭では男も好き好んで描いているわけではないのは分かっていたが止まらなかった。言うだけ言って私は友情を抱きしめた。コットンのシャツもジーパンも血まみれになったがどうでもよかった。遊女がかわいそうでかわいそうでたまらなかった。そしてまた頭の中が真っ白になり、我に返ると私は無残を胸に抱きしめていた。
やだ、なんでこんなことしてたんだろう。
慌てて無残への束をきちんと重ねた。と誰かが私の肩に手を置いた。振り向くと白く輝く女性がいた。
うわわわわわわ、
ちょっとどうしたのよ。私よ、私。
黒髪？あんたなの？
そうよ。大丈夫？なんともない？
なんともないわけないでしょ。何よその格好、脅かさないでよ。
私はわめいた。黒髪ゆきは真っ白な着物を着ていたのだ。
そんな格好してたらまるでさっきの白く光る。
そこで私は口ごもった。あれ、さっき何があったっけか。
確か血まみれになって、でも体のあちこちを見ても何もついていなかった。
記憶がぷっつりと途切れていた。絵を見ててふっと頭の中が真っ白になったような気がして。それでどうしたっけ。
ごめん、ご住職のお手伝いをしていたから。大丈夫？立てる？
黒髪ゆきは妙に私に気を使った。
変なの？
黒髪ゆきは無残絵を箱に収めると立ち上がった。
この絵の条例をするの、来てくれる？
断る理由もない。黒髪ゆきの後についていく。ずいぶん奥の方まで歩いたところは十畳ほどの部屋だった。部屋の中央に角材を組み合わせて四角く作った囲炉裏のようなものがあり、その中で火が燃えていた。その前に座ってご住職が何やら唱えていた。後で黒髪ゆきに聞くとごま団というのだそうだ。私たちに気づくとご住職は振り返り深々と頭を下げた。
お疲れ様でした。この度は本当に。
言いかけるのをご住職。首を小さく左右に振り黒髪ゆきがとどめた。
ご住職の横に座る。
それでは。
ご住職は無残への箱を開け、一枚目を取り出した。再び何かむにゃむにゃと唱えながら無残絵を火の中に入れた。
あ、
思わず私は声を上げた。
燃やしちゃうの？
うん、最後の仕上げでね。
最後ってこれから何かするんじゃないわけ？
かすかに黒髪ゆきが微笑んだような気がした。
もう 99% は終わってるのよ。あとは絵そのものの処分だけ。
へえ、いつの間に？私がつぶやくと、今度ははっきりと笑いを浮かべ黒髪ゆきが言った。
マリコがやったのよ、無残絵の条例を。
冗談言わないでよ、私にそんなことできるわけないじゃないの。
だが黒髪ゆきはにっこりと笑うだけだった。そういう間にもご住職は無残絵を火の中に投じていった。
やがて五枚目が燃え上がって、
ん？
ご住職が不審げな声を上げた。
これは。
ご住職はさらにもう一枚絵を持っていた。
こんなものはなかったはずですが。
私と黒髪ゆきはご住職が持つ絵を見た。黒髪ゆきも不思議そうな顔をしていた。
ああ！
私は声を上げた。思わずご住職の手からその絵を奪っていた。
ちゃんと描いてくれたんだ、約束通りに。
絵には若い女性が描かれていた。質素ではあるが、綺麗な着物を身につけ横座りしている。その座り方に淡く清楚なセクシーさがあった。伏し目がちで若干憂いがあるが十分美しかった。
約束通り？
私は自分の言葉に戸惑った。
今私は何て言った？約束って何？ちゃんと書くって何？なんで無残絵の中にこんなものがあるの？
黒髪ゆきがうろたえている私の手から絵を取り上げた。
ご住職、これは炉で焚かなくてもいいのではないですか？
絵を見つめながら黒髪ゆきは言った。
この絵は遠慮寺で大事に置かれてはいかがでしょう？
そうですな、この絵には邪気がない。大切にいたしましょう。
私は恐る恐る言った。私どうしちゃったんでしょう？
マリコ、あなたのおかげでこの絵に描かれた友情は救われたのよ。
黒髪ゆきはそう言って笑ったが、やっぱり私にはよくわからなかった。
五枚目の無残絵の灰のかけらがごま団の炎の熱気で天井まで舞った。
ご住職、黒髪ゆき、そして私は遊女の冥福を祈って手を合わせた。
その後ご住職は私たちにお昼をご馳走してくれた。精進料理ではなくお肉だのなんだのがたくさんあって豪華版だった。遠慮寺を出るときご住職は門まで出て見送ってくれた。帰りの電車の中、私は黒髪ゆきに聞いた。
ねえ、私たち絵を見せてもらいにあのお寺に行ったんだよね。
黒髪ゆきは苦笑するだけだった。
遠慮寺美人画演技。東京を池袋から出ている私鉄に乗って1時間弱 K という駅がある。この沿線は都内に通勤するサラリーマンのベッドタウンとして発達し、沿線の駅周辺には住宅やマンションが立ち並んでいる。その中にあってただ一つ K 駅だけが忘れられたように未開発状態である。改札を出てもコンビニ一つあるわけでもない。あるのは
老婆が店番をしている小さなタバコ店だけだ。駅前の細い道、乗用車がすれ違うのがやっとだ。を東に20分ほど歩くと、やがて遠良寺といういささか古ぼけた寺に着く。この寺に一枚の絵が保管されている。絵は肉筆の錦絵浮世絵で、江戸時代後期に描かれたと伝わっている。50センチ四方ぐらいのサイズだ。これを描いたのは当時売り出し中の若手絵師勝川正慶正慶と伝えられている。署名がないので画風からの類推である。絵は若い女性を描いたものである。質素ではあるが、綺麗な着物を身につけ横座りしている。節目がちで若干憂いがある表情だが、十分美しかった。絵のモデルとなっている若い娘は短い生涯だったということだが、それ以上詳しいことはご住職は笑うばかりで教えてはくれない。希望すれば絵はいつでも拝観できる。以上、遊女無残絵始末っていう題名の話でございました。漢字間違えまくったで、ジータレスミ556ズル向け、ズル向けで、557ニコラスケイジだと8ミリだろうな、スナフビデオの話はと、うん、で558お茶肉質、はい、失敗、うん、で559キャリーみたいパインパインなと言えてない。で560お茶熱演だなと、熱演っていうか、うん、っていうか分かってねえよ俺、ボロボロだったよ。で561江戸時代の残酷絵版画というと女性よりも男性ものの方が多いんじゃないかなと。で562版画じゃなくて肉筆浮世絵の類になるんじゃないかなこの場合と、はあ、でこれ遠慮寺って読むんだ、はあ、なんか一番初めの方に読んだ話の方では、はあ、遠略寺とか自分読んじゃったよ、分かんなくて、これ遠慮寺って言うんだこれ。で自分肉筆じゃなくて最初何つったっけこれ、肉筆っつった俺、ひどいね、いろいろミスってるよ、分かんなかった。桃引きもね、なんか出そうで出なくて、ダメだった。で、遊女無残絵演技って実際あんのこんなの、こんなすごい名前の。あんのかこれ、わからん。なんかすごいなんかいろいろ書いたんだけど、ああで563が、えこれってフィクション、本当に殺しシーンの5枚も最初は存在したのと、何なのこれ、遊女無残絵、そんなあんの、なさそうだけど。その最後に言ったやつに、やつのまあ別パターンで作った話ってことじゃないの、うん、無残な方じゃなくて、うん、ちょっと待ってよ、遠慮寺美人画、美人画演技っつうのはあんのかなこれは。 これもないの。どれがもう両方ともこれ嘘で、564浮世絵は今でいう漫画みたいな娯楽性が強かったから残虐系やエロ系も豊富だよと。いろんなのがあれなんだ、いろんなジャンルがあるんだ。なるほど。っていうか5話だけで結構長かったな。まさか一つのとこに常駐常駐っていうか、それで分かれてるとは思わなかった。だから短いのかなと思ったら結構、で、565残酷な絵といえば外箱町旧僧図と書いてなんて読むんでしょうこれが有名と、こっちは残酷というより無情感を表してますがと。また詳しい方が、はい、クソーズだそうですね。はあ、死体が食われてたりする絵、すげえな、なんかみんななんか死体ばっかなんだけど。外箱町とか書いてるしね。で566なんだよそれと、最後の部分で実在と思わせただけかと。ああ。遠慮寺美人が縁にっつのあるのか。遊女無残縁に最終わからん。美人が縁に、美人が、どういうことなんだ。どっからどこまでが何なのかよくわからん。まあとりあえず、はい、ありがとうございました。すげえ適当、適当だけど、もうなんか鼻がもうダメですわ、すいませんね、はい。というわけでね、今日はこれでちょっと終わりたいと思います。ダメで、もう鼻がやばいっす、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルを普通にアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、はい。つうわけで、この辺で終わりにしたいと思います。なんか漫画か、漫画って書いてあるので思い出しましたけど、とある、まあツイッターに書きましたけど、漫画の単行本のところに自分のこと、自分のことっていうか自分の名前を載せてくれた方がいて、感謝感謝です。単行本買いましたけど、はい、あざした、スペシャルサンクスに入ってました、おじいちゃんじゃねえですけど。というわけでありがとうございました。それじゃあ今日はこの辺で終わりにします。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。